恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みいたします。マタイの福音書第14章1節から12節。その頃、国主ヘロデはイエスの噂を聞いて自由たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼に、あなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばした。それで彼はその娘に、願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。ところが娘は母親にそそのかされてこう言った。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。王は心を痛めたが、自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令した。彼は人をやって牢の中でヨハネの首を跳ねさせた。そしてその首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられたので、少女はそれを母親のところに持って行った。それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。そしてイエスのところに行って報告した。以上のところから、神への恐れ、人への恐れと題して御言葉を味わいましょう。ゴールデンウィークの最終日です。この期間は民族大移動とも言われるほど旅に出る方が多いようです。見ると、大移動してここにいらっしゃった方の顔がちらほら見えてですね、懐かしい、思いをしていますけれども、私たちは今朝聖書を開いて時空を超えての大冒険旅行に出たいと思うのです。イスラエルの国、その南部に南の方に死海、死の海、死海がありますが、この死海の東側、今はヨルダンの国なのですが、ヨルダン領ですが、そこにマケラスというヘロデ大王が紀元前1世紀に建てた城塞跡がございます。司法のアウトラインに地図、また、2つの写真を載せておきました。右側の写真がその全体の城塞、小高い丘のようになっているのですが、その頂の部分に左側にあるような、宮殿の跡、また浴場、お風呂ですね、浴場などの遺跡が発掘されています。またこの写真ではあまり見えませんけれども、この右の写真の中腹のところにはいくつもの横穴が掘られていまして、そこは昔牢屋として、土牢として用いられていたところと言われています。標高700メートルほどのその城塞からは真下に視界が、そして遥か向こうにエルサレムの丘陵も見渡せる絶景の地なのです。見てきたような話をしていますが、私はまだ行っておりません。しかしこれが今日の聖書箇所の舞台です。一節二節。その頃、国主ヘロデはイエスの噂を聞いて自由たちに言った。あれはバプテスマのヨハネだ。ヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ。私たちは前回、先々週になりますが、イエス様がふるさとナザレに帰られた記事を学びました。すると、 故郷の人々はイエス様のその知恵と不思議な力に驚いて、この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょうといぶかったのです。ずーっと30歳まで一緒にいて普通の青年のように見えたのに、しばらく見えないと思って帰ってきてみると、突然人が変わったように知恵と力に満ちている。一体その知恵と力はどこで手に入れたのだと、その出どころを詮索したのです。イエス様の知恵と不思議な力の出どころについては、当時様々な説が飛び交っていたのです。そしてその噂が国主ヘロデの耳にも届いたのです。マルコの福音書の6章の14節から16節は、そのあたりの事情をさらに詳しく描いています。こうあります。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。様々な説が飛び交う中で、一人ヘロデ王様は断定します。あれはバプテスマのヨハネだ、ヨハネが蘇ったのだ。なぜそんなに確信を持って彼は言い切っているのでしょうか。3節を見ると、実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。実はで始まっています。話をするときに実はっていうとみんな身構えますよね。今朝もちょっと意地悪でしたけども、朝早くでしたけど、前後の関係なしに家内に言ったんです。実は一瞬家内立ち止まりまして、何とですね、身構えて、あ、やっぱり実はって怖いねとですね、変なところで家内をですね、試してみたんですけども、そうなんです。なあち、ヘロデがあのイエスはヨハネのよみがえりなのだと断定したその理由は、実はここで登場してきたヘロデ、国主ヘロデっていうのは、もっと正式に言うとヘロデ・アンティパスという人物です。このヘロデ・アンティパスのお父さんが有名なヘロデ大王と呼ばれる王様です。イエス様が誕生したクリスマス物語に登場するあのヘロデは、お父さんヘロデ大王のことです。ヘロデ大王にはお妃が、奥さんが10人いました。そして子供が15人いました。しかしこのヘロデ王様は猜疑心疑り深くて、自分の地位を狙おうとする、いや狙っているんではないかと疑わしい者はみんな邪魔者として殺していったのです。ですからあのイエス様の誕生の時に、東の国の博士たちがイスラエルの新しい王様としてお生まれになった方はどこにおられますかと言ってやってきた時、ヘロデ王様はどうしました。その場所を詳しく知らせてくれ、わしも行って拝むからと言ったのです。でも本当は拝むつもりでしたか。いえ、この新しく生まれたという王様を自分の地位を狙う邪魔者として殺そうとしたのです。でも東の博士たちに騙されて教えてもらえなかったので、怒ったヘロデはベツレヘム近郊に住んでいる2歳以下の男の子を皆殺し、虐殺するという血生臭い事件を起こしたあのヘロデ大王です。その残酷さで、彼の疑り深さが、その性質がわかるようなものです。ヘロデ大王はそれが自分の奥さんであろうが、自分の子供であろうが関係ありません。自分の地位を脅かす者は次々と殺していきました。ですから当時ヘロデの息子になるよりは、 ヘロデの豚になる方が安全だということわざができていたほどというのです。ヘロデ大王はしかしイエス様がお生まれになって本当に数年後に亡くなりました。それまでエジプトに逃れていたイエス様ご一家はナザレに帰っていったのは王が死んだということで、命を狙う者がいなくなったというので帰っていったわけです。ヘロデ王様が亡くなった時、残されていた三人の息子に自分の国、イスラエルの国は分割して渡されました。ヘロデ・ピリポと、アケラオと、そして今日の登場人物、ヘロデ・アンティパス。お父さんがそんな無茶苦茶な生き方をしたわけですから、それが子供たちに受け継がれないわけはありません。ヘロデ・アンティパスにはすでに奥さんがいました。ところが、なんと自分の腹違いの兄弟、ピリポの奥さんであったヘロデアと不倫の関係を結び、前の奥さんを追い出してしまって、そしてこのヘロデアと略奪婚です。結婚をしてしまったのです。その行動は二重の意味で神様の律法掟に反することでした。第一に、自分の奥さんを理由もなく追い出したこと。そして第二に、兄弟の奥さんを奪ったこと。そしてそれは、律法の言葉によれば、まさに、石打ちの刑にも値する罪でした。しかし、誰もそれを咎め立てる人はいませんでした。もしも、その王様の行動に異を唱えようものなら、どんな仕打ちをされるかわからない。無礼者と言ってですね、一刀のもとに殺されても仕方がない。相手は権威を持ったものです。会員の現場で捕らえられた名もない一女性の場合には、みんなで寄ってたかって、石打ちの刑にしようとしたのですが、相手が王様だとなると、みんな口を閉じてしまったのです。しかしそこにです。バプテスマのヨハネが現れたのです。罪の悔い改めを迫る預言者として、彼は、それが誰であろうと、関係がありません。絶対者なる神の言葉に反する場合には、それが王様であろうと、一般人であろうと、権威あるものであろうと、名もない人であろうと、罪は罪として、それを責めたのです。彼は決して、相手によって語る言葉を変えることは、ありませんでした。相手の顔色を伺うことはしませんでした。はっきりと責めたのです。四節をご覧ください。それはヨハネが彼に、あなたが彼女をめとるのは不法ですと言い張ったからである。この言い張ったという言葉からわかるように、ヨハネは、たった一回、ヘロデのその罪を責めたのではないのです。言い張った。これからわかるように、それを悔い改めるまで、その罪の関係を解消するまで、ヨハネは責め続けようとしたのです。偽預言者は、相手の顔色を見ながら、相手を喜ばせようとし、耳に心地よい言葉を語るのです。平安もないのに、平安、平安と、手軽に傷を癒して語る。それが偽預言者と、エレミア書には出てきます。そしてそれは、現代の牧師や教師の場合も同じことが問われるのです。パウロは第二テモテ4章2節から4節のところでこう書きました。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。しかしこのヨハネの罪の悔い改めを責めるメッセージはヘロデを怒らせました。そしてもっと怒ったのは不倫相手のヘロデアの方でした。マルコ6章の19節を見ると、ところがヘロデアはヨハネを恨み、 彼を殺したいと思いながら果たせないでいたとあります。そして捕らえられたヨハネが、入れられた牢獄が最初に紹介したマケラスの城塞にある牢獄だったと言われています。5節、ヘロデはヨハネを殺したかったが群衆を恐れた。というのは、彼らはヨハネを預言者と認めていたからである。ヘロデもヨハネを殺したいと思った。しかし群衆を恐れた。それができなかったというのです。群衆はヨハネを預言者と認めていたので、もしもヘロデがヨハネを殺すなら暴動を起こすかもしれない。暴動が起これば、そのニュースは必ずヘロデ国主の、国主ヘロデの上司でもあるローマ皇帝に伝えられるでしょう。それはローマ皇帝に伝えられれば、自分の地位が危うくなるスキャンダルになってしまうんです。マルコの福音書を見ると、さらにヘロデのこの時の複雑な心の葛藤が描かれています。6章20節、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ヘロデに対するヨハネの歯に衣着せぬメッセージに当惑したんです。とてもその言葉に胸刺されたのです。当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。しかし歴史の陰に女あり。ヘロデアは虎視眈々とヨハネ殺害の時期を狙っていました。聖書は決して男性に甘く女性に厳しいということはありません。来週は母の日ですから、とてもとても女性のことを足ざまに言うことなんかできませんし、青年会のデザートも欲しいから聖書の中には悪い男性も登場すれば悪い女性も登場し、良い男性もまた良い女性も数多く登場します。しかし勇気を振るって言いますと、影響を与える点でもしかすると男性よりも女性の方が上回っているのかもしれません。もちろん一般論ですので、いつでも例外はありますので、ユダヤにこんなことわざがあるのです。良い女性は悪い男性と結婚しても良い。そうすることで彼女はついには彼を彼女と同様の善人にすることができる。良い男性は決して悪い女性と結婚してはならない。それは彼女は彼を彼女自身の水準にまで引き下ろさずには置かないからだ。どっちにしても女性が男性に良きにつけ悪しきにつけ影響を与えるというのです。例外ありますからどうぞという感じなんですが、エヴァはアダムに勧めて善悪を知る木の実を与えました。サラはアブラハムに勧めてはしためハガルを与えて子供を産ませました。女王イゼベルはアハブ王様に勧めてバール礼拝をイスラエルに導入させ、また預言者エリアの命を狙わせました。このイゼベルによく似ているのが今日の登場人物のヘロデアです。イゼベルは預言者エリアの命を狙わせ、ヘロデアはエリアの力を持って登場してきたヨハネの命を狙ったのです。そんなヘロデアについにチャンス到来です。6節、たまたまヘロデの誕生祝いがあって、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。マタイはたまたまと描きましたが、マルコの福音書の方ではここのところで、ところが 良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けた時と、良い機会が訪れたと、ヘロデアの狙いが今ついに果たす時が来たという書き方をするのです。それはヘロデアにとってのチャンスです。3回の珍味が山と積まれ、酒が振る舞われ、次々と余興が演じられ、招待客のおべっかに満ちたような王へのお祝いの言葉が数々になされていく中で、ヘロデはもう大機嫌です。有頂天のヘロデの様子を伺っていたのがヘロデア。賢い奥さんは何かをお願い事をご主人にするとき、機嫌のいいときというか、そういうときを狙うように、まさにそういうチャンスをヘロデアは見つけたのです。そして今よ、さあ出なさいと言って後ろをポンと押して突き出したのがヘロデアの娘です。前の夫ピリポとの間に生まれたヘロデアの連れ子です。一体何歳であったのか分かりませんけれども、17、8歳ではなかったかと言われるのですが、ヘロデアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロデを喜ばせた。この時代に人々の前で一人の女が踊りを踊る、舞を舞うというのは、これは相場が決まっていました。それは乱らな踊りなのです。そしてその踊りを踊るのは決まって職業的娼婦、売春婦のものと決まっていました。その踊りを、乱らな踊りを、なんと王家の娘が一人で肌もあらわに踊ったのです。そんなハレンチな行動を取らせたのは、明らかに母ヘロデアの計画策略でした。そしてそうした余興にご主人のヘロデがどんな反応を示すかをヘロデはよーく知っていたのです。このヘロデアの娘の名前はサロメであったと私たちは知らされています。しかし聖書のどこをめくってみてもこの娘の名前は記されていません。でも私たちはこの娘、踊りを踊った娘の名前はサロメであったとなぜわかってるんでしょう。実はこの同時代の歴史家ヨセフォスがそう紹介しているからなのです。そして現代の作家オスカー・ワイルドは戯曲サロメを書き、リヒャルト・シュトラウスはオペラサロメを作曲したのです。ですからこのサロメという名前は現代人の私たちにもよく耳に、また目にしているわけです。しかし聖書はあえてその名前を伏せるかのようにしています。なぜならその名前サロメはその響きからもすぐに予想がつくと思いますが、シャロームなのです。すなわち平和、平安を意味する素晴らしい名前を持った女性なのです。サロメ、シャローム。しかし実際は平和とは程遠い残酷な娘として私たちは今目にしているのです。7節。それで彼はその娘に願うものは何でも必ずあげると誓って固い約束をした。娘の乱らな踊りに招待客もやんやの喝采、ヘロデ自身もますます上機嫌になって、こんなにみんなを喜ばせ楽しませてくれた以上は褒美を取らせないではいけない、願うものは何でも必ずあげると面前で、人々の面前で誓ったのです。固く誓ったのです。マルコの福音書では私の国の半分でもあげようと誓ったのです。彼の有頂天ぶりがわかるというものです。娘はそこでじゃああれちょうだいとは言いませんでした。まだ自立していない、自分で決めることができないでいる娘は早速母 ヘロデアのもとにかけて行き、お母さん、こうこうこういうことになったんだけど、何を求めたらいい？すべてがヘロデアの筋書き通りに進んでいるのです。母の答えは決まっていました。バプテスマのヨハネの首。お母さんが自分の娘に一体言うべき言葉でしょうか。娘を利用してでも自分の憎しみを晴らし、殺害計画を成し遂げようとする恐ろしい母の一言葉です。何もなかったかのようにサロメは再びヘロデのもとにかけて行き答えます。今ここにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せて私にください。17、18の娘の口にするような言葉でしょうか。サロメがその一言葉を言ったとき、その一瞬です。湧き立っていた宴会の場は、一瞬静まり返ります。王の顔もこわばります。ご覧ください。9節。王は心を痛めたが、自分の力も、誓いもあり、また列席の人々の手前もあって、与えるように命令した。マルコの福音書では、王は非常に心を痛めたがとあります。サロメの発したその一言葉で、ヘロデの酔いも一瞬に冷めてしまいます。しかし、どんなに心を痛めても、彼には娘への約束を取り消すだけの勇気はありませんでした。それはダメだ。それだけは無理だ。それは無茶な要求だ。他のものは何でも与えるからとは言えなかったのです。自分の誓いもあり、また列席の人々の手前もあって与えるように命令した。なんと惨めなヘロデの姿でしょう。宮廷に住み、国司としての高い地位におりながら、彼は様々なものにがんじがらめになっています。肉欲から逃れることができません。地位を奪われる恐れから、自分の思い通りに行動できません。メンツにこだわって正しいと思うことができません。両親の咎めを感じながら、その声には聞き従えず、奥さんヘロデアの顔を恐れ、人々の評判を気にしています。ヨハネこそ正しい聖なるものであると認め、その話を喜んで聞き、心を動かされながらも、結局は神への恐れよりも、人への恐れの方を選び取ってしまいました。聖書の中に、人を恐れると罠に陥るという言葉がありますが、まさにここにその最も良い実例を見るのです。人を恐れて罠にかかっているヘロデの姿。ヘロデの優柔不断で、自由とは程遠い不自由な生き方の悲劇を見るのです。しかし、よーくヘロデのそんな姿を見つめるとき、そんなヘロデ、それは他でもない私たち自身の姿を映し出しているのだと思わないでしょうか。みっともないヘロデの姿の中に、自分自身の姿を見ないでしょうか。悪いと分かっていてもそれはできない。人の目が、人の口が怖くて、なすべきこと、言うべきことも言えない。神への恐れよりも、人への恐れの方が、現実感がある。それは、ヘロデではなくして、私ではないでしょうか。それと対照的なのが、バプテスマのヨハネです。彼は、身は獄につながれ、鎖につながれていても、彼の心は全くの自由です。神様だけを恐れて、人を恐れません。また死を恐れていません。ここに真に勇気ある生き方を見るのです。なんと、宮殿の中に不自由な奴隷がおり、牢獄の中に自由な、まさに王のような人物がいるのです。私たち日本人は、 いつも人様を気にしながら生きるように育てられました。本当に子供の頃から、人様、人様、人様、人様、日本という国自体が本当に人の目を人の口を気にしながら、人に後ろ指刺されないようにしなさい。いつも気にするのは人様であるように育てられた私たちです。私もまさにそのように育てられました。他の人がどう思うか、どう評価するか、その目と口を気にしながら生きてきました。しかしそれはなんと窮屈で不自由な生き方でしょう。自分でもおかしい。こんな生き方は虚しい。これは愚かなことだと分かっていても、そうから逃れられないのです。しかしそんな私たちに違った目があることを、違った口があることを教えられたのです。すなわち、生ける誠の神様がおられるということが示されました。創造主なる方、すべてを作り、すべてを生かし、すべてを支配しておられる絶対的なお方がおられると示されたのです。そして、その方の目、その方の口から出た言葉を恐れて生きる。この方を恐れて生きることこそが、実は本当に幸いであり、そこにこそ本当の自由があることを示されたのです。神を恐れて生きるとき、神以外の何者も恐れる必要がなくなります。神を恐れるとき、神以外の何者も私たちを恐れさせることはなくなってくるのです。そしてそこに本当の心の自由が、心のゆとり、余裕が、そして平安が与えられるのです。そしてそこに本当に強い勇気ある生き方があるのです。イエス様は、マルコの福音書の8章15節で、パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけなさいと戒められました。パリサイ人のパンダネ、それは偽善を意味するでしょう。偽りのパンダネ。外側はきれいに装っていても、中には偽りが満ちている、その偽善的な生き方に十分気をつけなさい。そしてヘロデのパンダネ、それは悔い改めない心を指しているでしょう。ヘロデは幾度もヨハネから悔い改めを責めるメッセージを聞き、彼は心動かされていたんです。両親の咎めを感じ、うずきを覚えていたのです。しかし、そうした悔い改めの機会を幾度も与えられながら、ついには、神よりも人を恐れ、神の称賛よりも人の称賛を選んでしまったのです。そこにヘロデの悲劇があります。ヨハネを殺した後も、しかしずっとそのことで責めを負っていたのです。心が痛み続け、神の聖なるものの聖なるお方の首をはねたという責めを感じ続けていたヘロデ。ですから、イエス様が力ある不思議な働きをしているという噂を聞いたとき、彼は怯えたように、あれはバプテスマのヨハネだ、死人の中からよみがえったのだと侍従たちに断言していた。そこに彼のその断言の理由があったのです。実はというその理由がそこにあったのです。でもヘロデには再びチャンスが訪れたんです。そんなにも責めを感じ、そんなにも怯えているなら、今度こそはイエス様のもとへ行って、その足元にひざまずいて許しを求めて、両親の咎めをすすることができるはずです。ヘロデはそうするんでしょうか？いいえ。イエス様をバプテスマのヨハネのよみがえりと確信しているヘロデは、きっとそのイエスは、 ヨハネを殺した恨みを晴らすために必ず私に刃を向けてくるに違いない、それならこっちから再び殺してやろうと、これからあとヘロデはイエス様を殺す方ことに躍起になるのです。聖書を見ていくと、ヘロデ党という者たちがパリサイ人たちと組んでイエス様をどうやって殺そうかと画策している場面が出てきます。このヘロデ党というのが、このヘロデ、国主ヘロデの意を組んだ者たちが実際の行動に走っているのです。悲劇的なヘロデ、繰り返し繰り返し悔い改める機会を与えられながら悔い改めないで、かえってヨハネを殺しイエスを亡き者にしようとしているヘロデのパンダネ、悔い改めない心というこのパンダネに気をつけなさいとイエス様は私たちに戒められるのです。ヘロデの姿、それは一言ではありませんよ、あなたのことですよとイエス様は警告されるのです。今日も私たちは主の前に悔い改めて出ていきましょう。クリスチャンの生活というのは日々の悔い改めの連続だと言われます。悔い改めたのは一体いつのことでしょう？3年前の主要会、いいえ、日々の悔い改め、毎日毎日私たちは主の前に自らを吟味させられ、罪を示され、主の前に悔い改めながら歩いていくはずのものです。いえ、私悔い改める罪なんか持っていません。どうかそれほどに固くなりになることがありませんように、今日も主の前に、ヘロデは私です、でも私は今日主の前に悔い改めて出ていきます、どうぞキリストの血によって私の罪を許し清めてくださいと、悔い改めと許しを主の前に持って出ていきたいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も2000年の時を超えて一人の人物、ヘロデ王様の悲劇を見ました。心刺され喜んでヨハネのメッセージを聞きながらも、ついにはそのヨハネの首をはねてしまい、ついにはイエス様をも亡き者にしようとするこのヘロデの悔い改めない心、このパンダネが、しかし私たちのうちにも常に入り込み堅くなにするものであることを今日も示されます。どうぞ神様、あなたの前に罪を示されたらすぐにあなたの前に飛んでいって、ごめんなさい、私の罪を許してください、私は罪を犯しましたとダビデのように悔い崩れる、そんな心を今日どうぞお与えくださるように、そして毎日毎日主の前に悔い改めをしながら生きていく、そんな日々を送ることができますようにどうぞ導いてください。またこの教会全体として主の前に今日も悔い改め、あなたの前に許しをいただき、この地の灯台としての光をどうか輝かせることができるように、悔い改める教会として私たちの教会を導いてください。ヘロデの道ではなくして、ヨハネの道を歩きながら御言葉をまっすぐに大胆に伝えていく、そんな灯台としてこの教会が立つことができますように導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。